細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてバイオテクノロジー専門家のトロイです。今週も最新の細胞培養技術ニュースをお届けします。
トロイさん、よろしくお願いします。今週は細胞遺伝子治療の製造を加速させる技術革新と、それを支える品質管理、さらに規制の動きが注目を集めているようですね。
ええ、その通りです。特に iPSC 由来細胞を用いた治療薬の商業化に向けた具体的な進展や、製造プロセスの自動化、標準化に関するニュースが多く見られました。
なるほど。ますます患者さんのもとへ新しい治療法が届くのが早まりそうですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは何でしょうか？
最初のニュースは、iPSC 由来の NK 細胞の生産性向上に関する画期的な研究成果です。コンビカルトプラットフォームと核搬送型バイオリアクターを組み合わせることで、生産性が約10倍に向上したという報告がありました。
10倍もですか？それはすごいですね。この技術は業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
はい。この進展は固形腫瘍を標的とする同種 iNK 細胞療法のスケーラブルな製造に大きく貢献します。フィーダーフリー製造と GMP 基準への適合が容易になるため、高品質な NK 細胞を大量に供給する道が開かれます。
それは多くの患者さんにとって希望の光になりそうですね。続いてのニュースは何ですか？
次はメイドサイエンティフィックとプリリスティクスが iPSC 細胞療法製造で戦略的提携を強化したというニュースです。開発期間の短縮と手戻りの削減を目指しています。
iPSC 由来の細胞療法はとても複雑だと聞きますが、この提携はどのようにその課題を解決するのですか？
プリリスティクスの iPSC プラットフォームとメイドサイエンティフィックの包括的な CDMO サービスを統合することで、製造プロセスの手戻りを減らし、全体的な開発期間を短縮します。初期研究から商業生産まで一貫してサポートできる体制が強みです。
シームレスな連携で開発が加速するというのは素晴らしいですね。次はどんなトピックでしょうか？
リプロセルがマルチサイト臨床試験における PBMC 処理の課題に対し、効率と標準化を向上させる革新的な解決策を提示しています。半自動閉鎖系システムと全自動マイクロ流体プラットフォームの活用です。
複数の施設で行われる臨床試験で、細胞の品質を一定に保つのは非常に難しいと想像しますが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
はい。プロトコルのばらつきや人為的エラーを最小限に抑え、検体間の品質の不均一性を解消します。全自動プラットフォームはハイスループット処理とハンズオン時間の大幅な削減を実現し、CGT 薬の臨床開発を加速させる効果が期待できます。
なるほど。細胞製造における結果の信頼性向上は、治療効果の正確な評価に直結するわけですね。続いてはどんなニュースですか？
セレスと T スキャンセラピューティクスが、血液悪性腫瘍向けの TCRT 療法候補、TSC101 の自動製造評価で提携すると発表しました。商業化の加速を目指しています。
自動製造プラットフォームが細胞療法の商業化をどう加速させるのでしょうか？
CELLARES の完全自動化プラットフォーム、セルシャトルとセルキューを適用することで、TSC101 のスケーラブルでコスト効率の高い製造パスを確立します。このプラットフォームは FDA の先進製造技術指定も受けているんですよ。
製造のボトルネック解消は、患者さんにとって画期的な治療法が届くスピードに直結しますね。次のニュースをお願いします。
エボテックが iPSC 由来マクロファージの GMP 対応 3D 核搬送型自動バイオプロセスを確立したと発表しました。一貫した品質と高収率を実現したとのことです。
マクロファージは様々な疾患への応用が期待される細胞ですよね。この技術はどのような点で重要なのでしょうか？
iPSC 由来マクロファージは、顔面液療法や炎症性疾患、再生医療など幅広い領域で注目されています。今回のプロセス確立により、高純度なマクロファージを一貫した品質で、しかも高収率で大規模生産できるようになります。これは患者さんへの安定供給につながる大きな一歩ですね。
それは素晴らしいですね。まさに細胞治療の未来を開く進展だと思います。続いての注目ニュースは何でしょうか？
センチュリーセラピューティクスが、 iPSC 由来水痘置換療法候補 CNTY813 の前臨床データを発表しました。持続的な血糖コントロールや免疫回避を実証し、2026年第4四半期に治験薬申請を予定しています。
1型糖尿病の患者さんにとってこれは本当に画期的なニュースですね。免疫回避という点が特に気になりますが、どのような技術なのですか？
はい、CNTY813 は iPSC を分化させた水痘用細胞に遺伝子編集で免疫回避特性を付与することで、同種移植における拒絶反応のリスクを低減します。これによりオフザシェルフ、つまり既成の治療薬としての実現可能性が大きく高まるのです。
ドナー依存性を排除し、インスリン注射から解放される可能性は糖尿病治療に革命をもたらすかもしれませんね。次は市場全体の動向に関するニュースですね。
はい、細胞遺伝子治療市場で CDMO との戦略的提携が加速しているという記事です。複雑な製造とコストの課題克服が主な目的です。
CGT の製造は非常に専門性が高く、企業単独で全てを賄うのは難しいと聞きますが、CDMO との提携はどのようなメリットをもたらすのでしょうか？
CDMO は専門的知見、強固な規制実績、プラットフォーム技術を提供し、自家細胞療法のような労働集約的なプロセスのスケールアップとコスト削減を可能にします。 AGC バイオロジクスやロンザのような大手企業がこの動きを牽引しています。
より効率的で信頼性の高い製造体制が整うことで、新しい治療法が市場に届きやすくなるのは歓迎すべきことですね。では、最後のニュースをお願いします。
米国食品医薬品局、FDA が遺伝子治療開発の合理化に向けたドラフトガイダンスを発表しました。早期アクセス促進を目指す内容です。
規制当局の動きが開発を合理化するということは、どういうことなのでしょうか？
開発企業が先行知識やプラットフォームデータを活用することで、繰り返しの試験を減らし、医薬品開発の効率を向上させることを奨励しています。これにより、規制プロセスがより迅速になり、新しい治療法が患者さんに届くまでの時間が短縮される可能性があります。
規制面でもイノベーションを後押しする動きがあるというのは、業界全体にとって非常にポジティブなニュースですね。
今週のニュース全体を通して、iPSC 由来細胞治療の臨床応用と、それを支える製造技術の自動化、標準化、そして規制環境の整備が加速していることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
はい、トロイさん。細胞培養技術が単なる研究室の技術から、実際に患者さんの命や生活の質を大きく変える治療へと着実に進化していることを強く感じました。今週も貴重な解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。